主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは人々に言われた。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。主の御言葉。マタイのこの13章、この天の国の例え話ですね、まあ、それをちょっと分けて、最近の日曜日のミサでは朗読していますけれども、まあ今日の例え話はこの一番目のものですね。この畑にこの宝が隠されているようなものだということですね。天の国は、まあ、なかなか今はそういうことをしないですけど、まあ、多分昔の人は、この大事なものをですね、土の中にこう埋めるような、そういう習慣があったんであろうと言われていますけれども、なぜこの人はその畑にですね、宝が隠されているというふうに気づいたのかっていうこと、それもちょっと不思議な気はしますし、この隠されている宝というのが一体どういうものなのかということも、気になる気がします。実際小さな宝だったら夜中にちょっと行って掘り出せば、それでいいわけで、わざわざ畑を買う必要性がなかったかもしれないですけどね、しかもこの絶対宝があるかどうか確証がなければ、ちょっと買えなかったでしょうし、なかなかこのどういう状況というか、どういう想定なのかということは、なかなか、考えさせられるものでは、あります。昔から、現代に至るまでこの宝探しっていうのは大体どこにでもあるテーマの一つですけれども、20年ぐらい前に映画でインディ・ジョーンズとかって流行ってですね、大体宝探しのお話で、どっか洞窟かなんかに行って、その聖杯伝説って、このイエス様が使った、最後のバーサンで使ったですね、このカリスを探すとか、10階の板が入ったアークを探すとか、いろいろ、それから類似する宝探しの映画とか物語はいっぱいあるわけですけれども、でもこの大体ああいうのは、なんかこう山奥のどっか人だと離れた洞窟か何かに宝が隠されているような、そういうお話が多いんですが、でもこのお話は、イエス様のお話はこの畑というですね、ごくごく普通の農業をする人たちが使う、そこに埋められている、宝だということなんですね。畑とは何か、結局宝とは何かということですけれども、でも例えばやはり私たちが職業選択するときに、若い時にですね、この仕事をしようとか、あの仕事をしようとか、考えたりしてそれを選ぶわけですけど、それは何かやはり畑をこう選んでるような気もします。でも結局なんでその人がその職業を選ぶのか、畑を選ぶのかといったら、その畑で何が取れるかということよりも、それだけでなく、そのやっぱりその畑の中に隠された何か宝がありそうだから、やっぱりその仕事を選ぶんじゃないかと思いますね。教師になるにしろ、あるいは何か仕事に就くにしろですね。実際私自身は、若い時に、神父になろうと思ってですね、修道生活を始めたわけですけど、やっぱりなんでそれを始めたのかって言ったら、その畑そのものよりも畑の中にやっぱり隠された宝があるっていうことをやっぱりなんとなく分かって、その宝を見つけるのがやっぱり大きな喜びだと思ったから、やはり 例えば修道生活、司祭職をやっぱり選んだと思うんですよね。まあ、日頃の仕事は単調な、やっぱ畑仕事で、その、まあ、単調な仕事ですけれども、でもその畑仕事だけじゃなしに、その中にこの大きな宝が、でその宝にこう接することができるっていうか、得ることができるっていうかですね。だから私たちはやっぱり畑を見てるんじゃなくて、そこに中にある宝を見るからこそ、私たちはそれを選ぶっていうかですね、あるいはそこに価値を見出すんじゃないかというふうに、まあ、実際のところは思います。そして、まあ、自分のことで言うならば、畑に隠されている宝っていうのは、ダイヤモンド1個とかですね、あるいはなんか特別な、なんか土器が1個とか、なんかまあそんなチャッチなもんじゃなくて、その隠されている宝っていうのは、なんていうんですかね、黄金の宮殿のようなものが実はちょっとあって、なんかそれにちょっとだけ触れさせてもらうぐらいの感じだという気はしますね。もう莫大な宝が実はあるんですよね。でその莫大な宝のほんのちょっとだけでも触れるだけでも、こう大きな喜びというか恵みがあるっていうかですね、そういう宝がやっぱりあるんじゃないかと思うんですね。だから問題は何かって言ったら、この畑のことばっかり考えてると、中に隠されている宝が見つけられないっていうか、そのもちろん畑の世話も大変ですけどね、それしなきゃならないんですけど、でもその畑の中に隠されている大きな宝に気づいて、それに触れることができるかっていうことが、やっぱり私たちの神の国の喜びは、まあ、そこにあるんじゃないかと思いますね。皆さんの中でも引退されている方もいるでしょうけど、やっぱり仕事をする喜びっていうのは、まあ、それが看護師とか学校の先生とか、あるいは何かボランティア活動でもそうですけど、日頃は畑の草刈りしたり、種まきしたり、水やったり、ごく単調なことをやっているように見えて、でもその中にですね、なんかやっぱりものすごい価値があるっていうか、生きがいというか喜びをやっぱり感じるから、その仕事を続けられるっていうか、あるいはその仕事を自分の天職だと思って生きられるんじゃないかなってやっぱ思いますね。まあこれだから、こう畑がどの畑かというより、その畑の中にある宝を見つけられるかどうかの方がやっぱり大きなことじゃないかというふうに思います。まあこれはね、全ての仕事に当てはまるか、でもやっぱり私たちの仕事とか活動とか、まあ、日々の行いがやっぱ畑を世話してるだけだったら、どこかやっぱり物足らないっていうかですね。でもそれをしながら時々畑の下にある大きな宝に、まあ、時々触れるぐらいかなって感じです。でもその宝は実は莫大にあってですね、その莫大な宝を全部手に入れるとか、もう不可能なぐらいたくさんあるんですよね。でその宝をちょっとでも触れて、ちょっとその恵みに触れるだけで、つまり神様の恵みっていうのは莫大すぎて、しかも隠れてるんですよね。でもその神様の莫大な恵みにちょっと触れるだけで、もうその人生をかけてきてよかったなと思えるぐらいの価値があることもやっぱり間違いないと思うんですね。で私たち信仰者の恵みは何かって言ったら、畑に隠されてる宝があるってことを知ってるっていうかですね、時々触れることができるし、ある時はたくさん触れる時ができるし、ある時はそれを信じてるだけかもしれないですけど、その恵みの世界の中に私たちは生きている、まあ、それをやはり意識したいと思います。で、できれば時々は宝を掘り出すことができたら、触れることができたら、やっぱり大きな恵みだと思いますね。畑は畑でちゃんと世話しなきゃなんないですけど、当然ですけど、私たちに与えられている莫大な恵み、ほとんど隠されていると思いますね。びっくりするぐらい神の恵みは隠されてますけど、でもその神の恵みにちょっとでも気づくと、 あれそこに触れると、それは本当に私たちを生かしている源だということが、まあ本当に分かるんじゃないかなと思いますね。でどんなことをしてもそれに何か到達できる気が、まあ、しますけれどもですね、まあ、例えばホームレスの支援を徹底的に仕事者やってる方々は何十年もとか、でもやっぱり宝がね、その中にすごい宝がやっぱりあって、まあ大きなお恵みに触れることがあるからだと思うんですけどもね、あるいは触れるからこそ生きがいがあるし喜びがあるし、そうしていてよかったなって思いがこうあるということだと思います。まあそのような恵みを隠れている恵みを気づくことができるように、あるいはそれに触れることができるように、隠れている宝に生かされて私たちが生きていくことができるようにですね、神様に恵みと力を願いましょう。